みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は田園都市線青葉台駅から徒歩15分立花台クリニックの岸健太郎先生にお話を伺います。今週のテーマは子どもの成長を見守るのに成長曲線が役立ちます、説明編です。岸先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さんはお子さんの成長発育をどのようなことを目安に見守っていますでしょうか。今回は岸先生からこれから成長曲線や肥満度曲線を使うといいよというお話を、多くの子どもが体格を定期的に計測する機会がある小学校入学以降を焦点に当てて伺います。岸先生、この成長曲線や肥満度曲線というのはどのようなものなんでしょうか。
はい、成長曲線とは子どもが生まれてから思春期を過ぎて成長が止まるまでの間に身長や体重が年齢ごとにどのように増加していくかを表すグラフです。肥満度曲線は肥満度という肥満の程度を年齢ごとに表したグラフです。
肥満度ってどのように測ればいいんですか。
日本小児内分泌学会、日本成長学会のホームページに身長、体重、生年月日を記入すると肥満度を計算してくれるソフトがありますのでご活用ください。
はい、成長曲線、肥満度曲線はどこで見ることができますか。
成長曲線や肥満度曲線は身近なところでは多少違いはありますが、母子手帳にもありますのでご覧になったことがあると思われます。
これらを用いるメリットってどんなところなんでしょうか。
今までの学校健診では体格の計測値のみが報告されていたと思われます。それぞれの計測値をつないで線にして標準の成長を示す基準の線と比較することで成長の流れが適正かどうかがパッと視覚的に分かります。それにより異常を早期に発見し早期治療につなげることができます。またある時点まで適正に成長していた証にもなることが大切なところだと考えられます。
成長曲線というのはどのように書けばいいんでしょうか。
具体的な成長曲線の書き方ですが、横軸が年齢、縦軸が身長や体重の計測値となり、ある年齢に計測した身長、体重をそれぞれに点を打つ形になります。
はい、
その点と点をつなぐことにより、正確な成長の流れを把握することができます。新型コロナウイルスワクチンで名前が出るファイザー社のホームページに分かりやすい説明があります。ファイザー、一マス開けて成長曲線とは、と入力すると一番に出てきます。ぜひ書いてみてください。
わかりました。次回は成長曲線によりどんな異常が発見できるか伺いたいと思います。岸先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は立花台クリニックの岸健太郎先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。